Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ177です。
ありがとうございます。
今回のテーマは新三国無双。
はい、
あのですね、
うん、
前々回ぐらいのね、
うん、
ステージ175アイスクライマー&バルーンファイトの回で言おうと思って忘れてたんですけど、
はい、
ファミコン40周年記念で始めたファミコン特集期間は、
うん、
ステージ175で終了しております。
はい一旦ね、
はい、
また、まあ、別にファミコンの話をしなくなるわけではなくて、
そうファミコン期間特集は一旦ね、
はい、
終了ということで、
うん、
今回のステージ177からはバランスを取っていこうということで、
はい、
ファミコン特集の80年代から若返りまして、
うん、
比較的最近の新しい古いゲームを紹介していこうということで、
はい、
新三国無双というね、
新しい
プレステ2のタイトルです。
いや最新ですね。
まあこの番組で言うとほぼ最新ですね、
うんうん。
まあ、ちなみに一作目が発売されたのが2000年の8月3日ということなので、
はい、
23年前、
うーん
十分レトロゲームです、
うん
まあ、今回はですね新三国無双シリーズではなくて、
うん、
メインは新三国無双2の、ね、話をしようかなと思ったんですが、
はい、
まあ、それでもやっぱシリーズとしてね、
うん、
すごく大きなシリーズタイトルなので、
そうですよね、
シリーズの話もしつつ、うん、その中で私が一番遊んだ2の話をメインにゲームの中身の話は、ね、していこうかなと思っています。
はい、
では今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではまずね、新三国無双シリーズの説明からしていきたいところなんですけど、
はい、
まあ、1作目が2000年に発売されたということなんですけどね、
うんうん、
現在まで最新作が新三国無双8。
おお、そんなに。
はい。2018年に発売されてますね。
おお、じゃあ。
まあ、もう結構前です。
そうですね。じゃあ最近出てないんだ。うん、
最近出てないですね。ちなみに、長谷川さんプレイしたことありますか？
ありますよ。
あります。
最初の頃はね。
オッケーオッケー。で、シリーズの世界累計売上本数がですね、まあ、2000万本以上と。まあ、シリーズもね、たくさんありますから。
そうそうそう。そう、
この人気シリーズね、ゲームだけにとどまらず2017年には舞台化されたりとか、
うん、
2021年にはね、香港中国日本合作で映画新三国無双として映画化もされてます。
ああ、ありましたね。
これ非常にね、やっぱ中国で人気あるらしくて、
うんうんうん、
でも内容としてはね、もうタイトル通りというか、中国三国時代の、まあ、歴史書である三国志と、まあ、それから派生した小説の三国志演義をモチーフにしつつ、
うん、
独自のね、その解釈も加えた、ストーリーとキャラ設定でお話が進むゲーム内容となってまして、
はい、
で、アクションゲームですよね、
うん。
厳密に言うと、タクティカルアクションゲームっていうらしいですけど。
ね、そうらしいですね。
戦術的アクションゲームですね、確かにね、
うんうん。
ただ単に敵倒すだけじゃなくて、ちょっとこう、陣取り的な部分もあったりしますから。このね、一作目がまあ2000年にプレセ2で出たっていうことなんですけど、
はい、
この新三国無双の一作目は実は続編だったという事実がありまして、
うん、はい、
これはね、もう今となっては多分知らない人の方が多いんじゃないかなと思うんですが、
そうですね。
これね、実際海外のタイトルではナンバリングが2になってるんですよ。
はいはい、ああ、そうなんですか。
1個ずつずれてるんです。海外ではちゃんと新三国無双が2になった。国内では新三国無双無印なんですけどね。
まあ、まあまあ、新、うん、まあね、うん。
じゃあ、この前のタイトルは何なんだというとですね。
はい。
1997年、2月28日に、プレイステーションで発売された、
うん、
三国無双っていうタイトルのね。
そうですね。
ゲームが出てるわけですよ。
まだシンがね、ついてない。
そうそうそう。しかも、アクションゲームはアクションゲームなんですが、格闘アクションゲームなんですね。
これ、当時、川崎さん買ったりしてないですか？
当然買ってます。
ですよね。
当然買ってます。
うん。
買わない理由がないですよね。
です
よ。格闘ゲームな上に三国志ですから。
そう。三国志でね、光栄が格ゲー出すってなったら、うん、格ゲー好き勢は、ちょっとね、うん、気になりますもんね。
まあ、発売日に買って遊んでましたね。ちなみに、長谷川さんの気になるキャッチコピーは、
はい。
剣が踊り、槍がひらめく、並ぶものなき脅威の武器格闘。
なるほど、武器格闘か。
そうですね、武器格闘ね。
うん、うん。
はい、これが発売されてたんですが、開発したのがですね、光栄内にあるチームでね、はい、オメガフォースっていうチームが作った。
あー、なんかチーム名ありましたね。
そうそう、う
ん
う
ん。
で、このオメガフォースが新三国無双シリーズも作ることになるんですけど、
うんうん、
この三国無双がオメガフォースの初開発タイトルで、
はー、
で、オメガフォースっていうのはね、まあ、オメガは最後っていう意味なんですけど、フォースの方は、スターウォーズのフォースという意味の力と、数字の4。
はい、ああ、はいはいはい。
制作当時のね、所属部署が、ソフトウェア4部っていう部署だったらしくて、その4を取って、オメガフォースっていう名前らしいんですよね。
両方の意味があるんですね。
そうですね。で、私が当時これ発売日に買うきっかけになった一つがですね、
うん、
このスタッフの中に元ナムコの鉄拳スタッフがいると。
ああ、言ってたなー。
そういうこともあって私は買ったんです、
ね。はいはい。いや、当時結構そういう話って。
いや、でもね、これはゲームやって分かりましたけど、
うん、
確実にいますね。クオリティが高かったですから。
うんうんうん。
本当に初めての格闘ゲームとは思えないクオリティで。
あ、そうですよね。初ですよね。
よくできてましたから、ね、あ、これ本当に元鉄拳チームの人関わってるなっていう感じでした。
うんうん。
はい。
じゃあ、川崎さん的には、うん、これはこれで満足っていう出来だ
った。あ、もう全然、
うん。
全然ありですよ。
うん。
まあ、その三国無双の後に、
うん、
1対1の対戦格闘ゲームからね、複数の敵と戦う三人称視点の 3D アクションゲームの新三国無双になっていくわけですけども、
はい。
このね、格闘ゲームからアクションゲームへの方向転換っていうか、
うんうんうん、
新三国無双を作るきっかけについてね、当時プロデューサーだった渋沢光さんがね、インタビューで言われてたことがあってですね、
はい。
その本当は多人数が入り乱れる合戦シーンをゲームで描きたかったと。でもやっぱりプレステ初代のね、
うん、
スペックではまあそれができなかったと。
うん、
その時にまあプレステ2が出るということで、先行してそのスペックを教えてもらったらしいですね、ソニーから。で、そのスペックを聞いた時にですね、
うん、
プレステ2は表現能力が初代プレステの300倍というふうに聞いたらしいんですよ。
おぉ、300。
それを聞いた渋沢光さんはですね、
うん、
それなら、
うん、
1対300の合戦シーンが作れるんじゃない
か。確かに単純計算すればね。
と思ったらしいんですよ。
なるほど。
で、私この話すごく印象的で覚えてて。
はい。
これね、まあ、今、長谷川さんが言ったみたいに、
うん、
実際のところは、もちろんそんな単純な話じゃないんですよ。
うん、うん。
表現能力300倍だから、300体出せるとかそういう話ではないんですけど、うんうん、でもそのスペックを聞いたときに、こういう発想が浮かぶところね。
はいはいはいはい。
で、もともとその合戦シーン、もうね、渋沢光さんって言ったらずっとシミュレーションゲームとか、三国志とかね、戦国時代関わらず作られてた方で。
うん。
合戦シーンをこう見たかったわけじゃないですか。
そうですね。まあ、ずっとやりたかったことの一つでしょうね、そうそう、きっとね。
うん。で、それができると。いうことで、開発に取り掛かったと。
うん。
で、まあ、このテーマ自体もね、当時としては珍しくて、三国志をテーマにしたシミュレーションゲームはあったんですけど、
うん。
アクションゲームはなかったんですね。
ああ、確かに。
うん、まあ、天地を喰らうとかありましたけど。
うん。うんうん、
3D ではなかったんですよ、
うんうんうん。
で、その後作った一作目なんですけど、まあ実は一作目の新三国無双は発売当初、うん、あんまり知名度がなかったと。
そうですね。
うん
うん
うん、初回出荷本数が10万本いかなかったと。
ああ、そんなもんですか。
これ、ほぼね、ロンチに近いタイミングで出てるんですよね。
ああ、はいはい。早かったのか。うん、
で、アクションゲームってね、
うん、
一般的に最初ボーンと売れて、
はい、
あとはスーッと下がっていくっていうことが多いジャンルなんですけど、
うん、
ところがこの新三国無双はですね、口コミで評判が広がってって、
はいはい、
この後売れ続けて、
うん、
最終的に33万本売れたらしいんですよ。
そうそう、じわ売れしてるイメージは確かにあった。
そうなんです。
うん、
やっぱりね、この一人の武将となって群がる大量の、うん、兵士とかね、
うん、
聞いたことのある武将をね、
うん、
倒していくっていう爽快感と、
うん、
あとはやっぱこのキャラクターが大量に表示されてるビジュアル。
はい。
これがね、当時やっぱ衝撃的で。
うんうん。
私、このゲーム見た時にプレステ2ってやっぱすごいハードなんだなって感じたんですよ。
はいはいはい。そうですよね。うん、
もう明らかにプレステ1ではできなかったことやってると。
うんうんうんうん。
まあだからそういうところが多分評価されてじわじわと売れていってですね。
うん。
それでもまあ33万本ぐらいですから。
うん。
ただ本領発揮したのが2作目からで。で、2作目っていうのはシステムが結構大幅に改善されたり、
うん、
キャラクターがフルボイスになったりしたことも影響して、うん、新三国無双2は約1年かけて、こちらもじわ売れして、国内だけで販売本数100万本を達成して、
うん、ミリオン。
大ヒットとなりました。
はい。
最終的にはね、120万本ぐらい売れたみたい。
あれ2って、
はい。
猛将伝でしたっけ？
はい。
あれって出てるんでしたっけ？2ももうあるんでしたっけ？
あります、あります。
まあ、じゃあ、それは関係なく。
そうです。
おー、立派。
ちなみに、猛将伝は70万本ちょっと売れた。
わ、すごい。足したら大体ダブルミリオンに近くなるな。
はい。なので、この2作目が売れた後に、
うん、うん。
その後も定期的に続編や拡張ソフトのね、猛将伝とかが発売されて、
はい。
ここで新たなジャンルを確立して人気シリーズとなります。
はい。
で、まあ、ざっとゲーム内容を説明すると、義、語、職、神、まあ、このいずれかの勢力を選んで、さらにこの勢力の中から一人の武将を選んで、
はい、
その武将を操作して中国を制覇することを目指すと。
うんうん、
まあ、このあたりは一作目から最新作まで変わってません。
なるほど。
ずっとここは同じ。
うん、
で、新三国無双のコンセプトは、リアルタイムシミュレーションとアクションの融合ということだったらしいので、
うん、
だからまあタクティカルアクションゲームというジャンルになってるんだと思うんですけど、
はあ、
まあこのリアルタイムシミュレーションとアクションの融合っていうところをコアに残しつつですね、この後三国志以外のね、
うんうん、
テーマにもどんどん派生していきまして。
ですね。
はい。この無双システムを使ったね。日本の戦国時代を舞台にした戦国無双シリーズとか。
うんうん、
で、さらにこの戦国無双のキャラと三国無双のキャラが共に戦う無双オロチというね。
うんうんうんうん、
夢のゲームね、
うん。
とか、あとはガンダムシリーズの世界を舞台にしたガンダム無双。うんうんうん、
あったなぁ。
ね、その後ワンピース無双とかね。
はい。
もうゼルダ無双まで。
はい。
本当にこの無双っていうのは発明だなと。
そうなんですよね。だから、うん、タクティカルアクションじゃなくて、
うん、
もう無双系って思ってる。
そういうことです。
人が多いし、僕もそうだし。
だから、恋愛シミュレーションゲームがときめきメモリアルというのも一緒ですよね。
うん、うんうんうんうん、そうそうそう。だからもう本当に新しいジャンルの発明でしたよね。
そうです。で、最新作のね、8ではですね、
うん、
ついにステージ制が廃止されて、
はい、
中国全土をシームレスのオープンワールドにしたと。
おー、なんか思い出した。
思い出したでしょ？
はい。ちょっと話題になった。
はい。ついにオープンワールドになったと。
うんうんうんうんうん。
だから今までのシリーズとはここでだいぶ違うものになってますね。
はい。
で、先ほどちょっと名前出た猛将伝ってやつは何なんだというと、
うん。
まあ、これ今でいうところのダウンロードコンテンツです。
ああ、そうですね。確かに、ね。
DLC です、これ。
はい、はい。
当時はディスクで打ってですね。
うん。
猛将伝単体で遊ぶこともできるんですが、すべての要素をプレイする場合には、
うん。
この猛将伝の元になっているタイトルのディスクも必要になると。
ああ、なるほど。そういうもんなんですね。
はい。あの、猛将伝だけでも遊べたんですよ。
はい、はい、はい。まあ、でもそれだと、なんか一部しか楽しめないみたいな作りですかね。
そうそう。追加されたキャラとかだけしか使えなくて。
ああ、なるほど、なるほど、は
い。で、元のゲームディスクがあると、
うん、
元のキャラプラス、猛将伝で追加されたキャラとかステージが使えると。
うん
なかなかね、面白いなと思って。私は、新三国無双好きだったんで、嬉しい売り方だったんですが、
うんうん、
まあ、これが、シリーズが続くと、どんどんネガティブに言われだして。
まあ、確かに。
あの、猛将伝商売とかね。
はい、はいはい。
言われたりしてましたね、ちょっとね。
なんかね、取りようによっちゃ最初から全部入れてよってね。
う
ん、
そう。結果から言うと、そう思えてしまうんですが、
うん、
その段階では、もうそれがいっぱいいっぱいなわけじゃないですか。
そうですよね。入らないから、分けた。うんそうそうっていうね、
で、さらにそれが売れたお金で追加して作れてるわけですから、
うんうんうんうん、
それを花から全部入れろというのは、これはなかなか無理な注文。
そうですね、うん。
本当にね、100できてたものを最初に80売って残り20別で売ってるわけじゃないですから。
そうそう。特にね、初期の段階はもうそんなことは絶対考えてないと思います。
当然100で作って出して、
うん、
売れて、人気があるからもっと楽しんでほしいから、そこに20を乗せてると考えてください。
そうですよね。だって、最初のもんが売れなきゃ、
はい、
分割した残りも売れなくなるかもしれない。そうそうそうそう。だから、そんなね、やり方は。
そうです。出し惜しみして売れるほど甘くないですよ。
うん、うん。うん
明らかにね、最初に出たのがボリューム少なかったらね。
そう、ま、あの、たまにね、うん、間に合わなくて、前後編みたいに、うん、分けるゲームも、
あるある。
ね。
なんか第一章だけ最初に打っちゃうみたいなね。そうそうそう、うん、やり方、そういうのありますけど、まあ、それとは違う
と。これは違いますよね、きっとね。うんうん、
はい。まあ、シリーズ通しての同じゲーム内容として、シナリオっていうのがね、
うん、
あるんですが、こちらもまあ、初めに言ったみたいに、
はい、
史実の三国志とその三国志演義をベースにして、その時系列に沿ってこう、お話が進んでいくシナリオがね、
うんうんうん、
どのナンバリング遊んでも出てくると。
はい。
まあ、だから、黄巾の乱から始まって、
うん、
古老館の戦い、関東の戦い、赤壁、合肥、
うん
とかね。で、最後、五条原とか、
うん。
まあ、そういう感じで進んでいくので。
うん、
で、面白いのが、まあ、シリーズごとに、その、ステージが全く違うと。ステージは変わっていくんですね、毎回ね。で、武将のデザインも変わっていくと。
そうですね。
うん、このあたりも楽しみの一つだったんですけどね。
うんうんうん、
まあ、こういう感じでね、シリーズ通してでいくと、
はい。
まあ、一応、ざっと、ナンバリングのね、
うん、
発売年と販売本数、
うん、
ちょっと調べたんですが、
はい、
まあ、2000年に1作目が出てこれが33万本、
うん、
で翌年2001年に2が出て、
はい、
117万本、
うん、
その2年後2003年に新三国無双3が発売されてこれが124万本、
うん、
でその2年後2005年に新三国無双4が発売されて105万本。
4は、ハードは何になるんですか？
プレステ2ですね。
あ、まだ2。
はい。で、ちょっと落ちましたね、売り上げがね。
うん、さすがにね、うん。
まあでも100万本ですね。
はい。
その後、2年後の2007年に、新三国無双5が、プレステ3と Xbox 360で発売されます。
ここでハードまたぐんですね。
はい。こちらが、これね、売り上げ本数、ハード合わせてかどうかわかんないんですが、37万本って書いてますね。ちょっと少ない。
そうですね。
片方のハードだけかな、さすがに、
うんうんうん。
その後2011年に新三国無双6、
うん。
こちらが47万本。で、2013年に新三国無双7、
うん。
これが30万本。で、2018年に新三国無双8が15万本というふうに、どんどん減っていってるんですが、これは、マルチになってるじゃないですか。
はい。
4まではプレステ2なんですよね。
はい。
で、これ、5以降は、おそらくこの販売本数はどれか1ハードだけだと思うので、
うんうん。
多分もうちょっと売れてると思うんですよね。
そうでしょうね。さすがに、そこまで
突っ
込まないと思うし、うん、まあ、ただね、ガンダム無双とかの話もあったんですけど、はいはい、その、同じ味のする違うゲームがいっぱいもうあるから、
そうね。
そういう意味では、三国志を好きな人が選ぶ無双系になったのかもしれないですね。
そうですね。
僕らがね、最初遊んだ頃ってもう、あの面白さのゲームってもう、三国無双しか存在しなかったから。
そうですね。
うん。選べなかったから。うん、まあね、三国志で全然いいんですけど。
そうそうそう。
やってることと世界観というか、その題材がすごい噛み合ってるじゃないですか。
うん、そうなんですよ。
うん。だからそれでよかったですけど、まあ今ね、いろんなジャンルにエンジンというか。
そうですね。
ね、無双システム乗ってるんで。
うん。
そういう意味では、まあいろんなもので楽しんでるんでしょうね。
うん。長谷川さんはどこまで遊んでました？
いや、僕はね、紋章伝は、一回もやったことなくて、
うん、
だから仕組みがよくわかんなかったんで、さっき遊ぶもんなのかと思って聞いてたんですけど、
はい、
で、無印はちょっといじったんですけど、
は
あ、あんまり覚えがない。で、うん、2をだいぶ遊びました。
一緒ですね、じゃあ私と。
うん。で、買ってはいないですよ。
ああ、そう。
友達がね、孔明がレーザー出すんだって言ってて、
話題になりましたね。
そう。それ何それやりたいって言ったら、
うん、
貸してくれたんですよね。
うんうんうん、
で、結構ね、だいぶやったな、
うんうんうん、
まあ、なんか武将が多いから、
そうそうそうそう。
だいぶやり込んで、
うん、
宝刀だっけ、うん、なんかあの、軍師っぽい杖持ったやつが、
うん、
あんま強くないんだけど、
ああ、はいはい。
気に入ってね。結構やってましたね、
うん。
うん。まあ他の太子寺とか、加工トンとか、馬長とかもいじってたけど。
じゃあ2までですか？
いや、3もやって、
うんうん、
デザインが変わるんだな、このシリーズって思った覚えがあるから、
そうそうそう
3もやってるんです、
う
ん。
あ、そうですか。
そこまで、だから4は多分やってない。で、別の派生したゲームとかはいくつか。
はいはい。
よそが出した無双系とかね、うん。この後出てくるから、そういうのもいくつかやってましたけど。うん、
うん、まあ私も5までやってました。
あ、5まで。
はい。
5はプレステ3。
360でやってました。
あ、360の方。
はい。私はあのプレステ3を買わずに360をメインで遊んでたので。
おうおうおう。
で、6以降やらなくなった理由もそこなんですよ、実は。
ほうほう。
光栄がなぜか360で無双を出さなくなったんですよね。
う
ん、
ああ、そうなんですね。
6以降は国内で遊ぼうと思うとプレステを買わなければいけなかったんです。
別にマルチでいいのに。
ところが、海外では遊べてたんですね、360で。
ああ、じゃあ、ソニーとそういう契約でもしたんですか、ね、い
や、これがね、私の中ではちょっと許せなくて。
そうですね。
うん。
ユーザーには関係ない話だから。
じゃあ、買わないってなって。
はいはい、それはわかる。そう思われちゃう。
ここで、だから、止まってます。
うんうん。
はい。まあ、こんな感じでね、シリーズ通しての話は、まあ、以上かな。
はい。
で、シリーズ通して、もうテーマとしては分かりやすいわけですよ。
うん、
三国志をテーマにした一体多数のまあアクションゲームということで、
はい、
あとはそれをこうスペックが上がっていくたびにね、
うん、
ビジュアルを強化して、あとシステムをいろいろこう変えていくということでね、
うん、
シリーズが続いていくわけですね。
うん、
Days of Life with Games, Bright Bit Brothers。
じゃあ、もうちょっとゲームシステムの話をしていきたいんですが、
はい。
こちらはもう私が一番遊んだ、
うん。
新三国無双2のタイトルを元にね、話していきたいと思うんですけど、
はい。
まあ、こちら2001年9月20日にプレステ2で発売されてまして、
うん。
最初にも話したみたいに、一作目はね、発売当時、知名度低くて、口コミで評判広がって、
うん。
まあ、一部のゲーマーの間で、あんま売れてないけどいいゲームやでって言われたわけですよ。で、2が発売されてゲーム内容自体はまあほとんど一緒だったんですけど、いろいろとちゃんと改善と調整が行われてですね、
うん、
かなりボリュームアップしたんですよ。
ああ、そう、2の時点で部署すごいますよね。
めちゃくちゃ増えたんです。で、遊びやすくもなったんで、
うんうんうん、
ここでユーザーの望む続編として正当進化したんですね。
そうそう、その感じは、うん、なんか無印は、
うん、
もっともっさりしてたよなって思ったんですよね。
すごくコンセプトは良かったんですけど、
うん、
まあ、やっぱり荒削りだったんですよ、だいぶ。
まあ初めてのね、ハードだし、そもそも、公平がそんなに 3D アクションに長けてるメーカーじゃないですからね。そ
う
そ
う
そ
う。ただ、もうやりたいことは伝わったわけですよ、はいはい、1作目で。
うん。
だからそこが受けて、1作目でもじわ売れしたんですが、
うん、
2作目はその改善点を生かしてね、
うん、
正当進化したことで、この2が大ヒットしてですね、
うん。
まあ、無双系アクションゲームっていうジャンルの人気を確立したわけですよ。
うん、うん。
で、まあ、シリーズ続いていって、5でね、ちょっとガラッと仕様変わりまして、
うん、
武将のアクションとか育て方がちょっと変わりましてね。
お
う、うん、で、8でまあオープンワールドになったということで、結構5以前、5の後みたいな感じで分かれるんですけど。
そうなんですね。
うん。まあ、ただ、この後もね、いろんなそのガンダム無双だったりっていうのがたくさん出てくるんですが、
うん、
この無双っていうゲームの基本システム自体は、この新三国無双2でほぼ完成されてるんですよ。
うん、
ただまあ、完成されてるとはいえね、2にも問題がなかったわけではないので、シリーズ最高傑作とは言えないんですけど、
うん、
無双というゲームシステムとその無双ゲームの路線というものを確立したこと、この後17年続く大シリーズのね、大きなきっかけになったなと。
うん、
その功績のあるタイトルがこの2なんですけど、
はい、
シリーズ全体通して言える部分ではあるんですが、まあ、一番のね、このゲームの特徴っていうと、たくさんの敵を簡単操作で倒せる爽快感っていうところなんですよね。まあ、単純にキャラクター表示の部分で言うと、まあ、たくさんの敵がわらわら出てくると、
うん。
で、これ自体は、新三国無双より前に出てるプレセ2のローンチタイトルの決戦っていうゲームをね、
ああ。
あちらは戦国時代の日本を舞台にしたもう合戦ゲームだったんですよ。
うん、
で、そちらもたくさんの部隊同士がこう戦うゲームで、
うん、
わらわら敵が出てくるという感じではあったんですが、
うん、
あくまでもそれはこう、たくさんの大軍戦ってるのを見てるだけみたいな感じだったんですよね。
はい。
で、無双の方はその戦場の中によりカメラが寄って、
うん、
自分がその一人を操ってたくさんの敵を倒すというところがやっぱ受けたんだと思いますし、この決戦と新三国無双っていう2タイトルはですね、プレステ2のスペックがいかにすごいかっていうのを知らしめたタイトルという意味でも、 すごく重要なタイトルなんですよね、これ。
そうですね。やっぱりこう、数がいっぱい出るって伝わりやすいですもんね。
当時のね、ゲームハードってやっぱり表示、スペックがどれぐらいすごいかっていうのをね、争ってる部分ありましたから。しかもね、当時のアーケードゲームでもね、ここまで大量に敵を表示するゲームってなかったんですよ。
ああ、確かに。
だからある意味アーケードゲームを超えてたゲームだったんですよね。
うん。
ちょっとジャンルは違うかもしれないですけど、セガのスパイクアウトとか、まああとは 2D ですけど、カプコンのファイナルファイトとかに比べても、やっぱり表示されてる敵の数は多いと。
まあ確かに。
で、この後ね、新しいハードが出てくるたびに、新三国無双シリーズも出てくるわけですが、スペックが上がるとね、やっぱ表示できる数も増えるし、見た目も綺麗になっていくんですけど、やっぱりね、よりこういいものを求めるがあまり、処理落ちがきつくなってくるんですよ。だから実は、後半に行くほど処理落ち問題っていうのを発生してまして。
へぇ。
で、その処理落ちを気にせず遊べるのが実はこの2までと言われてるんですよね。この頃って処理落ちしない程度に抑えて最適化されてるので、結構気持ちよく遊べるのがこの2だったと。確かにね、3はね、ちょっと処理落ちしてた感じがする。ただ見た目はすごく綺麗になったんですよね。テクスチャーとかもね。
そう。まあ確かに敵兵がいっぱいいるとこ入ってくとモサーっとなってたイメージが。
でしょ？ 2 はね、そんなことなかったんですよ。
うん。
2はそこに飛び込んでも全然処理落ちしてる感じなかったん
で。そうですね。確かに背景とかはちょっとあっさりしてたけど。
そう。
スイスイ動いてた。
どちらかというと、レスポンスの方を重視してたから、
ね、はい、なるほどね。
で、操作なんですけど、先ほど言ったみたいに簡単操作で気持ちよく遊べるというところもこのゲームの評価が高いところなんですけど、具体的に言うと、まあ、十字キーでキャラクターを移動させて、四角ボタンを押すと通常攻撃が出ますと。で、この四角ボタンを連続で押すと通常攻撃の連続技が出ると。で、まあ、このゲーム言ってしまうと、この四角ボタン連打だけでもそれなりに戦えるんですよ。それぐらいアクションゲームとしては敷居が低いというところもいいところなんですけど、加えて三角ボタンで出るチャージ攻撃というのを絡めるとですね、より多彩で戦略的な戦い方ができるようになってるんですね。で、この三角ボタンのチャージ攻撃っていうのは単発で押すと敵のガードを崩す攻撃が出ます。通常攻撃より出るの遅いけど、敵のガードを崩すことができると。で、このチャージ攻撃の進化というのは、この単発で出すときよりも通常攻撃と絡めて使うところにあるんですが、通常攻撃は連続で押すと連続攻撃になると言いましたけども、この連続攻撃自体は最大で6発まで出せます。で、この連続攻撃の2発目以降にチャージ攻撃をすることで、チャージ攻撃が様々な性質の攻撃に変化します。通常攻撃、最初四角一回押して次に三角押すと浮かし技になる。敵をね、空中に浮かせることができます。で、浮いた敵に対して空中コンボを決めることができると。で、次に三発目にチャージ攻撃を出すと気絶技になります。まあ文字通り敵を気絶させることができる。そして四発目にチャージ攻撃を出すと強力な広範囲の吹き飛ばし攻撃になる。
あったな。
まあ、大体360度ぐるっとこう回ってバーンと吹っ飛ばすみたいな強力なね、攻撃が出ますと。で、5発目にチャージ攻撃を出すと、各キャラ固有の強力な攻撃が出ると。このあたりがね、すごくシンプルなんですけど、気持ちのいい操作になってるんですよね。単調にならないというかね。
そうですね。しかも自分で選んでるから。
そうです。
ここで押すかがね。
はい。で、この通常攻撃、チャージ攻撃というのを当てていくとですね、無双ゲージというゲージが溜まっていきます。で、このゲージが満タンになるとですね、丸ボタンで無双ランプという技が出せます。まあ、これはファイナルファイトでいうところのハガーのダブルラリアットです、これ。無敵の全方位攻撃ってやつですね。だから攻撃してればゲージが勝手に溜まって、無双ランプでまた攻撃すると。このあたりも非常に気持ちいいループに入れるんですね。
そうですよね。
で、以上が、ま、基本的な攻撃アクションなんですけど、もう特に複雑だったり難しいコマンド操作もいらないので、アクションゲームが苦手な人でも遊びやすかったと。
そう、遊びやすい。
で、さらにこの他の操作としてね、バツボタンを押すとジャンプします。で、ジャンプ中に攻撃出せば攻撃します。で、さらに R1 ボタンを押すと弓攻撃ができます。で、L1 ボタンを押すとガードができます。 まあ、このジャンプ攻撃とか弓攻撃を使えばさらに戦い方の幅が広がると、
うん、
まあ、これがもうこの新三国無双というゲームの遊び方なんですけど、
はい、
まあ、シリーズね重ねていくとちょっとずつ変わってきて複雑にはなっていくんですが、基本的な部分は大体これができれば遊べるかなというところですね、
うん
うん。で、この他のね、やっぱ面白いところというか、その、普通だとね、まあアクションゲームって一回クリアしたらもう終わっちゃうところなんですが、このゲームは何度もプレイできる要素がありまして、まあそれがキャラクター育成要素ですね。
うん。
プレイヤーキャラはですね、アイテムを取ることで成長させることができます。
うん。
敵将とか、拠点を守っている拠点兵長っていうやつがいるんですけど、
うん。
まあそいつを倒すと、アイテムを落とすんですね。
うん。
落とすアイテムっていうのが剣と盾、どちらかを落とすんですけど、
はぁ、はぁ。
これを拾うことでプレイヤーの攻撃力及び防御力がアップします、
うんうんうんうん。
で、この剣と盾っていうのはですね、その敵を倒した時のコンボ数によって、
うん、
銅、銀、金とランクが段階的に上がるようになってます。
うんうんうん、
この新三国無双2では、倒した時に24コンボ決めれば、
うん、
一番ランクの高い黄金の剣か盾を手に入れることができます。
24。
意外とね、さっき言ったあの、浮かして空中コンボ入れるとか、
うんうん、
混ぜると結構簡単に決めることができます。で、銅のアイテムを取るとパラメータがプラス1、
うん、
銀を取るとプラス4、金を取るとプラス8、
うん、
っていう感じでね、パラメータが上がっていくんですが、まあ大体ね、敵将って剣アイテムを落とすんですよ。
うん、
だから敵将を倒すと攻撃力が上がる。
はい。
で、さっき言った拠点を守っている拠点兵長っていうのは、兵士の出入り口ね、
うんうん。
いわゆるリスポーンポイントがあるんですよ、このゲーム、
うん。
で、そこを守っているのが拠点兵長なんですけど、こいつらはね、必ず盾アイテムを落とすんで、
うん、
防御力を上げることができます。
うんうんうん、
で、またね、ステージ内で見つけることができる天神っていう、それ拾うと体力ゲージと無双ゲージの上限増やしたりっていうこともできるんで、このあたりもちゃんと取っていくと、どんどん武将が強くなっていくと。
そうか。うん。なんか武器って段階なかったでしたっ
け？あ、ありますあります。
ですよね。そう、うん、それはちょっと覚えがあって。
強い武器を手に入れると、攻撃段数が増えるんですね。
うん、そうだそうだそうだ。うん、
だから、6連続攻撃できる武器は一番強い武器やったかな。
そう、キャラによってね、ここまで育てないとちょっときついなとか言ったような覚えがあって。うん、
あるある。
うん。
だからそのあたりも繰り返し遊べるモチベーションになるんですね。
そうですね。
うん。そしてね、まあ、こちらも結構重要な部分なんですけど、
うん。
BGM ね。
うん。
このゲームね、BGM も非常に人気あるんですよ。これまでの光栄の三国志をテーマにしたゲームってね、
はい。
シミュレーションゲームじゃないですか。
はい、はい。
ゆったりした、こう、中華的な音楽が、なっているイメージなんですよね。
なるほど。
でも、この新三国無双はですね、
うん。
アクションゲームですから、
うん。
それを非常に強く意識した曲になってまして、
うん。
ギターやドラムを使ったハードロック調で非常にノリのいい曲になってるんですよ。
うん。確かに、ハードロックだった。
あの、呂布のテーマとか覚えてるでしょ。
ああ。うん。
あれすごく人気のある曲なんですけど。
ああ、そうなんだ。うん、
なので全体的にこう遊んでてもね、こうノリノリで遊べる、シューティングゲームの BGM とか、ああいう感じのイメージかな。
そうですね。なんか力強くて。
う
ん、
そうそう、
うん。
すごく勢いがある。やっぱりね、合戦してる時になってかかってるね、音楽ですから、うんうんうん。ただ、そういう勢いのある曲一辺倒じゃなくてですね、
うん、
一部のステージ、例えば五条原の戦いのね、
うん、
食軍側の BGM なんかはですね、
うん、
まあ、ちょっと悲しくて、重い感じの曲なんですよ。まあ、これはもう歴史を知ってればわかるじゃないですか。
はいはい。
五条原の戦いの食軍がどうなるかっていうね。
うん、
だから、そういうのを表すようにちょっと悲しげな音楽になってるという感じで、結構多彩な曲調になってると。
ああ、そうだったっけ。
そうそう。
まあでも曲が良かったというか、このゲームって結構ずっと遊んじゃうなっていうイメージがあって。うん、
はい。
ね、いつの間にか結構時間使って、遊んでたなみたいなタイプなんですけど、
うん、
その邪魔は全然しないなっていう
うんうんうんうん、
印象の割には力強いから普通
そうそうそう
ね、あんまり力強い曲ってずっと聴いてると飽きてきちゃうじゃないですか。あ
の曲の数もめちゃくちゃ多いんですよ。
うん、そうですね。
義豪職のね、三国同士が戦う戦場とかだと、
うん、
その勢力ごとに違う曲が用意されてるんです。
ああ、なるほど。
うん、義のテーマ、語のテーマってね。
うんうん。
で、さらにそれぞれの勢力の状況とか心情を表すような演出もされているんです。
ああ、じゃあ、やっぱり飽きないようにちゃんと作ってあるんですね。
ちゃんと同じステージ、同じシチュエーションでも、
うん、
どの勢力で遊ぶかで全然変わってくると。
うん、
まあ、戦場の局面も変わるんですけど、
はい、
BGM も変わってくると。 ということで、ふんだんにね、三国志の世界をこう感じ取ることができるような演出がされているということですね。
はい、
で、まあ、細々としたところは以上なんですが、
うん、
最後にその、個人的にね、
うん、
このゲームのまあどこが好きなのかという話をしたいんですけど、
うん、
私がね、個人的にやっぱこのゲーム一番楽しいところは、この大軍の合戦の勝敗をですね、個人の活躍で覆すことができる。
なるほど。
というところがもう最高に楽しい。
うん、
1ステージの中のね、あちこちに武将とか兵士が配置されてて、
うん、
それらがこう、勝手に戦ってるわけですよ、みんな、
うんうんうん。
で、その中をね、プレイヤーの武将がリアルタイムで変化していく戦況を見極めながら、
うん、
目標を達成するために戦っていくと、
うん。
で、最終目標っていうのが、まあ、勝利条件ですけど、それはステージごとに違ってるんですけど、基本的には制限時間内に敵の総大将を倒すことっていうのが目的になってるんですよね。
うん。そうでしたね。
で、逆に、自分の敗北ね。は、自分の総大将が倒されるか、
うん、
制限時間が過ぎてしまうか、
うん、
またはプレイヤーの体力がゼロになるとゲームオーバーになります。
うん、
で、その他にも、さらにまあ特殊な勝利敗北条件が存在するステージもあると。
うん、
いうことで結構バリエーションに飛んでるんですよね。
はい。
で、その、個人の活躍が重要という意味ではですね、このゲームにはモラルゲージっていうのがあってですね、これ敵味方両軍の士気を表すゲージです。
うん、
敵味方のその NPC ね、
はい。
兵士とか武将とかはそれぞれの軍団に所属してて、
うん、
まあ勝手に戦ってるわけですね、味方と敵がね。
うん、
で、その時の戦闘っていうのが、その士気によって優劣が決まるようになってるんですよ。なので、自分の軍隊の士気が下がると、
うん、
士気が低くなった軍隊っていうのは逃げ出していってしまうんですよね。で、ステージから消滅してしまうんですよ、最終的に。
ああ、そうなんだ。そんなとこまでやってるんだ。うん、
さらにその軍団を撃破した敵軍団はですね、士気が高まるので、
うんうんうんうん、
勢いを持ってまた敵の攻撃力が上がったりするわけですよ。
うんうんうん、
なので、自分のモラルをいかに上げるかというのが重要な要素なんですよね。
うん、
ここもタクティカルアクションと言われるゆえんなんですけど、
はい、
じゃあこの士気がどうすれば上がるかというと、プレイヤーが敵将を倒す、
うん、
または50人単位の兵士を倒すっていう感じで、
うん、
プレイヤーの活躍で味方の士気を高めることができるようになってるんですね。
なるほど。
敵将を打ち取ったりっていうとわーって歓声湧いてモラルゲージがぐっと上がる、
うん、
で雑魚の兵士も50人ずつ倒していけばその度にこうゲージがちょっとずつ上がると、
うん、
で味方の軍の士気が高まっていくとですね、味方のその軍団の攻撃力とかも少しずつ上がっててですね、
うん、
敵の進軍を止めてくれたりするわけです。その時間を稼いでくれるわけです、
はい、
さらにモラルが上がるとプレイヤーが何もしなくても敵将まで倒してしまうんですね。
へ
ー、圧倒的モラルの差がつくと。
うん、
だから士気っていうのが非常に重要になってて、これもその三国志の世界をすごくちゃんと表してるなと、
うん、
三国志の世界ってその日本の戦国時代と違ってこの士気がめちゃくちゃ重要に扱われてるじゃないですか。
うん、
創作物とかで見てもね。
そうですね。
だからそれがこうゲーム中で表現されてるというのが私すごく好きで。
うんうんうん、
まあ、なのでね、基本的なこのゲームの進め方っていうのが、マップにね、敵味方の軍団とか将軍の位置っていうのがもう表示されてるんで、
はい、
それを確認して、
うん、
で苦戦してそうな味方の軍団のとこ行ってこう助けたりしながらね、だいたいね、味方が苦戦してるとこってね、敵武将がいるんですよ、
うんうんうん、
その敵将をプレイヤーが倒してやればこう士気がわっと上がると、
うんうん、
でそこで止まってた軍団が前に進むことができる、
うん、
ということで、まあ、結果有利になるというね。で、味方の軍団を前線に押し上げながら敵陣に乗り込んでいくという感じのね、ゲームになるんですけど、まあ、ただ、このゲームね、箱庭ゲームとしての自由度結構高いんで、
うん、
まあ、厳しいのを覚悟すればですね、他の敵一切無視していきなり総大将の首狙うっていうプレイもできます。
なるほどね。
これだいぶ厳しいですけど、うん、ただ、繰り返しプレイで武将の能力を上げていると、できなくはないです。
うんうんうん、
まあそれはそれで三国志というのをね、ロールプレイする意味ではすごくかっこいいですけどね。
そうですね。
うん。
うん、
馬乗ってわーって走ってって敵武将の首取って終わりっていうね。めちゃくちゃかっこいいですけど。
まあそれはそれで三国志っぽいですね。
そう。そうそうそう、うんうん。でね、各ステージではね、三国志おなじみの有名なエピソードを元にしたね、シチュエーションでイベント発生したりします。
うん、
敵の計略見破ってね、発動する前に阻止したりとかもできるんですよ、だから。
うん、
だから家系とかあるいは連環の系とかも出てきますからね。
はい。
赤壁のね、有名な計略ですけど。だからこのあたりも計略を見破ることで有利な状況になったりとか。
うん、
また、先ほど言ったあの、拠点兵長ってやつがね、守ってる侵入拠点っていうところをね、封鎖するとですね、 敵軍の兵士の補充を防ぐことができるんですよ。この侵入拠点っていうのを残しとくとですね、次々そこから兵士が補充されるんで、
はいはいはい、
そこの拠点兵長ってやつを倒したら、そこから敵はもう増えなくなるんで、
うん、
結果、まあ、敵の戦力をそぐことができると。
うんうん、
ということでね、意外とね、一人でバシバシ敵を倒してるだけのゲームじゃないんですよね、このゲーム。圧倒的に不利なね、戦況の中で、大量の敵がいる広大な戦場をこう駆け回りながらですね、味方を助けて敵の計略を見破って、
うん、
で、そして敵将を倒していくプレイヤーの活躍によってね、
うん、
自分を勝利に導くことができるという、その快感がたまらない。傑作ゲームだと思います、私はね。
なるほど。なんか、やっぱり、そこは光栄が作ってるっていう感じがしますね。うん、
やっぱり、その、歴史シミュレーションを作ってたというところでね、うんうんうん、アクションゲームとはこう全く違うジャンルだなと思うんですが、その、三国志っていうもののどこが、面白いかかっこいいかということを、ちゃんと分かってるから、アクションゲームにしたところで一緒なんですよね、そこはね。
そうですね。うん、
コンセプトがすごくはっきりしてて、
うんうんうん、
どこを見せたいかと、
うんうん、
どこを体験させたいかというところがもうはっきりしてるんですよ、
うん、
だからもうこの一騎当選っていう言葉自体がやっぱり三国志じゃないと合わないと思うんですよね、
うん、
なんか日本の戦国時代に一騎当選ってピンとこないんですよやっぱ。
まあなんかやっぱり三国志の方がそこにいる軍勢の数がちょっと桁が違うっていうかね、
うん、そうう
ん、
で、それもあるし、一武将が活躍するお話っていうのが圧倒的に三国志の方が多いんですよ。
そうですね。その、敵も桁違いに数が多いし、
うん、
武将の強さも桁違いに強いから。
ね。強い武将っていうのがもう一人で何十人も倒すみたいなのが普通に出てくるじゃないですか、三国志って。
そうそう。な、僕の印象だとこう、強い弱いのこう表現が結構パッキリしてて、
うんうんうん、
日本の方っていうのはその武将の人となりとかね。
そうそうそう。
で、そっちの方がもうちょっとこう、クローズアップされる。まあ、日本人だからそこは分かるっていうのはあると思うんですけど。
なんかね、そう、日本って内面的なことの方が評価されてるんですよね。
うんうんうん。うん、で、三国志はもう明らかに、うん、まあ、呂布とかね、もう、すごく強い人ですっていうことじゃないですか、
うんうん、
あれは。
そう、
うん。
そうなんですよ。だから、まあ、そのね、実際の戦場って、
うん、
たった一人の活躍でね、
うんうん、
戦況が大きく変わるなんてこと、まあ、起こり得ないと思うんですよ、実際は。
はい。はい、
うん、ただ、漫画とか映画とかのフィクションの世界ってね、
うん、
それが当たり前じゃないですか。
うんうんうん、
もう、ある意味お約束じゃないですか。
うん、
圧倒的不利な状況になんかめっちゃ強いやつが出てきて戦況が変わるっていうね、うん。で、このお約束の主人公ムーブっていうのを体感できるのがこの新三国無双なんですよ。
なるほどね。
だから、まあ、メーカーちゃいますけど、ナムコのエースコンバットとかもまさにそうなんですよね。
うん、
みんなが褒めてくれると。
はい。
あいつすげえぞと。
エースだってね。
うん。で、そこに、この新三国無双はさらにね、歴史的バックボーンっていうのを我々が知ってますから、
はいはいはい、
遊ぶ側が。
はいはいはい。
だからもうこのキャラは強いんだと。
うん。うん。
で、実際にそのキャラゲーム中でやっぱ強いんですよ。
そうですね。
当然。
うん。そう。うん。
で、それを本当に体感できると。
うんうん。
三国志知らなくても楽しいですけど、知ってるともうより楽しい。
うん。そう。さ、でもそこがすごいなと思うんですよ。その、うんうん、今川崎さんが説明してくれたような、歴史を知って、
うん、
で、シミュレーションとして、大軍の士気を一部将が高めるっていう遊びもできれば、
うん、
ただただプチプチプチプチ敵を倒していくっていう楽しさで遊んでる人もいるんですよ。
そうです、そうです。
だその、なんていうか、受け幅の広さというか、
そうですね。
それがやっぱりヒットの、
そうだと思います。
やっぱりね、ゆえんというか、うん、その、本当に、あんまりアクションやんないよっていう人でも、
はい、
このゲームやってるってことが。
できます。
あると思うんですよね。もう
本当にベースの部分はシンプルなアクションゲームなので、
うんうんうんうん、
いっぱいの敵に囲まれてもね、適当にボタン押してたら勝てるんでね。
はいはい。
めちゃくちゃ楽しいんですよ。
で、そう言うと、うん、なんか結構、トリオによっては雑なゲームな感じがするじゃないですか。うん、で、僕結構ね、いろんな無双系のゲームをやってた時期があるというか、いろいろやったんですけど、
うんうん、
ある無双系のゲームで、
うん、
無双乱舞に当たるゲージをね、
はい、
切り分けて使えて、
ほうほう、
なんか魔法が打てるみたいなのがあったんですけど、それやった時に、
うん、
まあ、ファイアボール系の魔法で、遠くの方で敵が倒れるのって、
うん、
まあ楽なんですよ。戦略的には、自分に危険がないから、いいんですけど、
うんうん、
楽しくないんですよ。他人事だから。
わかる。
だから、無敵状態になって敵陣に突 突っ込んでいくっていう無双乱舞って、めちゃくちゃこう、三国志にも合ってるし、その単純なアクションゲームっていうジャンルにもすごく合ってて、
そうです。
そこをいろいろ考えさせて魔法だとかケレンミでやるよりは、もう本当に突っ込んでいくっていうのが、ちゃんと面白い意味があってこれ作ってんだなっていうのが、他のゲームやって感じたんですよ。
そこに関してはもうこのゲームやればやるほどね、大群に突っ込みたくなるゲームなんですよ。
うん、そうそう。
普通はそこを避けたくなるんですけど。
そうそうそう。
うおーってこう、突っ込みたくなるんですよ、そこに。
うんうん。
突っ込んでってダッシュ攻撃で弾き飛ばしてみたいなね。
そう。ね。うん。だからこう、自らその敵陣に入っていくっていうのが本当に楽しさのこう大事なとこなんだなーっていうのが、うん、他のゲームやって分かって、たんですけど、
うん、
他の無双系ので印象に残ってるゲームがあるんですけど、
うん、
ザ・合戦関ヶ原っていうのがあるんですけど、
ありましたね。
シンプル2000のゲーム、D3 パブリッシャー。
そうそう。
で、これがやったことあります？
ある。
これ結構僕好きで、うん、まあシンプル2000なので、うんうん、多くは望めないですよ、
うん。
モーションもあんまないし、動きも無双に比べたらもっさりしてるし、
うんうん、
2004年のゲームだけど、
そうね、
2001年の新三国無双2よりも劣る場所はいっぱいあるんですけど、うんうん、この、武蔵か小次郎を使って、
はいはい、
あの、西軍を勝たせようみたいな。
ああ、やったな、やったわ、やったわ。
そう。で、結構そこもいいと思ってて、うん、その、オリジナルストーリーを無双に乗っけるっていうのも、まあ全然できる、それでいいんですよ。いいんですけど、うん、その、うん、歴史的な現実があるのをゲームでひっくり返すっていうのって、うん、
ああ、いいですね。
いいなと思うじゃないですか、うんうん。で、それを小次郎か武蔵でやろうっていうのも、うん、まあいいし、
うん、
で、僕このゲームの中ですごい気に入ってるのが、ロックオン切りっていうのがあって、
うん、
あのですね、敵を切ってると、
うん、
ヒットポイントゲージの下にある赤いゲージが溜まっていくんですよ、
うん。
まあ、いわゆる無双ゲージみたいなやつ。
うん、
で、ある程度まあ、全然溜まってなくてもいいんですけど、丸ボタンって攻撃なんですけど、丸ボタン長押ししてると、
うん、
レイフォースとかみたいなロックオンができるんですよ、敵を。
ああ、はいはい。
で、その、うん、押してる間はロックオンモードになるから、
うんうん、
まあ、10人とか20人とか、ちょいちょいちょいちょいちょいってロックオンするんですよ。
はい、
で、1人も4箇所ぐらいロックオンできるから、
うん、
で、いっぱいロックオンして、うん、そのゲージがなくなるか、自分でボタン離すかすると、
うん、
画面が暗転して、キャラクターが自動に敵のところに行って、敵とかはもう完全に止まってるんですよね。静止時間になって、
うん、
通常ギリなんだけど、敵をザクザク切るんですよ。
はいはい、ありましたね、それ。
そう。で、雷光連撃っていう技なんだけど、
うん、
この録音システムがめちゃくちゃ面白くて、
うんうんうん、
すごい気持ちがいいんですよ。
もう、その、剣撃アクションには合わないシステムですけどね、一見ね。
そう。
シューティングですもんね、完全に。
そう、そうなんですけど、うん、その、まずこう、ゲージをいっぱい貯めると、いっぱい録音する時間が稼げるわけです。
うん、
ゲージの分だけ、録音してるとゲージがこう減っていくからね、
うん。
だから満タンにしたいんですよ。で、満タンにするためには、敵をちまちま切っていかなきゃいけない、
うん。
で、ちまちま切りつつ、敵をこう誘導して、狭いところでいっぱい集めたくなります。
ああ、なるほどね。
で、いっぱい集めると、いっぱいロックオンできるんですよ。うん、その短時間でね。
うん、
で、それで、もう、こう、雷光連撃で100連撃とかやりたいなと思って、ちまちまずっと遊んでると、1時間とか平気で経っちゃうんです。
わかる。
結構アイディア勝ちしてるなと思って。
いや、もう、シンプルシリーズってコンセプトそれですからね。
そうそうそう。
だから、地球防衛軍もそれですもん。
まあ、そうですね。
うん。
うん、うん。
あれも本当に最初シンプルで、今もフルプライスですからね。
うん。そう。この、無双系がいっぱい出た中で、まあ、遊んでないのもいっぱいありますけど、
うん、
結構この、合戦関ヶ原は、それ印象に残った。いや、他も、まあ、あんま覚えてない他はあんまり。
まあ確かにね、いっぱい出たんですよ、流行ったからね。
うんうんうん、
でも、意外とどのテーマに乗せてもね、
うん、
合ってるなって、まあ、北斗無双とかもありましたからね。
まあそうですね、
うん
うん。ただこう、やっぱり大事なのは、自らで切る、自らで殴るが、
そうですね。
本当に大事なんだなっていう。
それはそうですね。
うん、
やっぱりね、
うんうんうん。
そうそう。最後にね、このゲームね、倒した敵の数カウントされていくじゃないですか。
はい。
新三国無双、あの、画面の下に切った人数出てるんですよね。
うんうん。
100人、200人とかね。
うんうん、
で、この数字がですね、1ステージ中で、プレイヤーが1000人切ると、
うん、
味方武将が、お前こそ真の三国無双よ、
うん、
で特別なセリフ言ってくれるんですよ。
ああ、そうだっけ。へ
え。え、覚えてないですか？あ、そう、1000人切りってちょっと意識しないと難しいんですよね、1ステージでは。うんうんうん、ステージによっては敵がそんなに出てこないとことかあるんで、
うんうんうん。
で、これわざとだから拠点を倒さずに敵どんどん出させて、
なるほどね。
切りまくるとかするんですよ。うんうん、で、この状況を作るとですね、
うん、
なんと味方全軍の士気が最大まで上昇します。
へ
ー。で、この瞬間こそがね、この一騎当選をテーマにしたゲーム、最高に気持ちいい瞬間の一つなんです、これ。
うんうん
う
ん、
うわーってなって、もう、俺たちの武将がやってくれたぞ、つって、うわーって士気上がって、ぐんぐん追い上げていくと。これはご褒美の一つなんですよね。この千人切りっていうところが、もう文字通りじゃないですか。千人切りって言葉では言いますけど、
はい、
実際にその千人を切った武将なんてね。
そうですね。
まあそういうシチュエーションに、自分がなれるというの
は、ね。そうですね。
本当に楽しかったし、
うんうん、
私この前から三国志自体は興味はあったんですが、
はい、
このゲームやってより三国志が好きになったんですよね。
あ、
すごいその三国志の世界観とかキャラってかっこいいんだなってもますます思いましたね。
なるほど。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポートありますのでよろしくお願いします。
はい、レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけでなくストーリーについても隠さず話していきますので、これからラグランジュポイントを遊ぼうという方はね、最後まで飛ばしてもらえればと思います。特に今回ちょっとドラマがあった話をしたいので、
は
い、遊んでない人は聞かない方がいいかなと思います。なるほど。はい、前回セラミ部隊、セラミックのことだと思うけど、に会いたくて、セラミシティに行く壁と地表の間のね、区画を移動してたんですけど、その出口でイベントが発生しまして、NPC として連れてた子供のタム君っていう人が、あ、出口だって言って走ってくんですよね。そしたら、その先に、まあ、敵が立ってて、
はい、
こう殴り飛ばされちゃうんですよ。で、専用アニメーションでタム君がピューンって飛んでって、その後こう、ジン兄ちゃんって言ってね、息を引き取っちゃう。そう、急に。で、オレギっていう、その、下が虎っていうかサーブルタイガーみたいなので、上がモモンガみたいなのがいるんですよって言ってたじゃないですか。オレギって言うんですけど、これが登場して、
はい、
まあ、戦闘になるんですけど、ラグランジュポイント、ボスとか多分中ボスとか専用の戦闘曲が存在してて、
ほう、
それがすごいかっこいいんですけど、ここでかかるんですよ。
はい、
で、オレギと戦闘になるんですけど、まあまあまあ、めちゃくちゃ強いんですけど、まあ最終的にはね、負けイベというか、その、勝手に引き上げちゃうんですよ。オレギに連絡が入って、命拾いしたなみたいな感じで、いなくなっちゃうんで、まあ、タム君だけが犠牲になるんですけど、で、メッセージで怒りは炎となって心に刻まれたって出るんですよ。
お
ー。なんかこれ、なんかこうセリフとしてかっこいいなと思う。
へー。
う
ん、いいですね、確かに。
まあ、唐突なんだけど、その、ずっとね、一緒にいたタム君がやられちゃって、
そうですね。
こう専用の曲が鳴って、で、何度も出てきてた。見た目はちょっとあれですけど、宿敵と戦闘になって、っていう感じで、これでもう、名実ともに仇になるんですよね、オレギが。で、その後、セラミシティに行って、サンダー司令っていう人に会って、なんかいろいろやって、シャトルのね、発射所、ポートに行けるようになって、
は
い、じゃあ、そこから、いろんな区画に行けるようになるんで行ってきてくれみたいなお使いも言い渡されていくと、そのポートの入り口でもう一回オレギが出てくるんですよ。
よう出てくるな。
そう。これ三度目の登場なんですけど、これはめちゃくちゃ強くて、まあ一回負けちゃったんですけど。
ああ、じゃあ結構ライバルポジションなんですかね。
そう。で、かなりレベル上げて戻ってきて、まあその後倒したんですけど。
あ、じゃあイベントで負けじゃなくて、それはレベルが足りなかったんですか？
そう、そう。すごい強かった。めちゃくちゃ火力高いんです。下のサーベルタイが火吹くんですけど。
はあ、ははあ、
それが全員に大ダメージ与えてくるから、これもう純粋にレベル上げてヒットポイント高くしないと。
それは厳しいです、
ね。うん、厳しいです。このゲーム全体的にあんまり戦闘バランスは良くないというか。そうなんですよ。まあ、特にオレギはかなり強い位置づけだと思うんですけど、まあ、なんとか倒すと、人の姿に戻るんですよ。
え、ああ、そうなの？
そう。で、 プレジデント5っていうのがいて、うん、そのうち3人が離反したって話をしたと思うんですけど、はいはい、そのうちの1人なんですね。
ああ、そうなんや。
うん。
じゃあもうほぼラスボスに近いぐらいのやつなんですね、じゃあ。
そうそうそう。だから、シュトルテ博士かな、その、うん、追ってる博士が、まあ大ボスだとしたら、その、レジェント5のうちの3人は、その下の幹部だとしたら、
うん、
まあそのうちの1人をここで倒したことになるんですけど、
うんうん、
まあなんか本当に普通の人のドット絵に戻って、
ええー、じゃあ。
いや、そうはならないだろうと思ったけど、
元は人間だった
そう、そうなんです。
ええー。
うん。
これ衝撃の事実じゃないの？
そうそう、そうなんですよ。だからそういう、こう、物語がすごく動いたというか、うん、わかんないですよ。他の動物的なモンスターは、多分動物がおかしくなってるやつだと思うんだけど、うんうん、もう、こう、キメラっぽいやつは、もしかしたら元が人間なのかもしれないですけどね。うん。
うわ、それはちょっとこう、ドラマチックというか。
はい。
少し物語の核心に近づいた感じがしますね。
そうですね。うん。だなんか、マッドサイエンティストな、その、博士に、こういう風にされちゃったのか、うん、まあ、なんでこんなことになってんのかはまだわかんないですけど、
うんうんうん、
自分が強くね、なりたくて回答してもらったのかもしれないし、
そうね。
わかんないですけど、で、まあ、結局その後ポートに行って、
うん、
結構行ける場所が一気に増えるんですよ。
お
ぉ。なので、まあ、いろんなとこ行ってみてるんですけど、
うん、
まあ、何にしても敵がすごい強くて。
ああ、そう。
うん。
ずっと厳しい感じ。
ずっと厳しいから
、うん、
で、僕はその状況があんまり好きじゃないので、
もう。そうか、そうか。もうちょっと余裕持ちたい。
そう。だから今めちゃくちゃレベル上げてるところです。で、あと、お金も足りないんですよ、このゲーム結構。
あ、結構シビアなんですね、
じゃあ。うん、シビア。
うーん、
マイナスの、こう、状態異常が多いんですよ、このゲーム。
はぁ、はぁ、はぁ。
うん。敵がね、とにかく、こう、混乱とか、うん。
あ、状態異常嫌ですよね。
貧血とかも。
貧血
そう。なんかね、貧血をめちゃくちゃやってくるやつがいて、
貧血。
あの、大したことじゃないんですよ。
うん。
一歩歩ったら、ちょっと人覚えて減るだけなんだけど、
うん、
ドラクエでいう毒沼歩ってるみたいな、ずーっとなんか赤く点滅するんですよ。
そう、嫌ですね、
そう。遊んでて楽しくないじゃないですか、その状況。そ
うです
ね。うん、すごい嫌なんですよ、それが。うんうん、だから、すごい強くなって、もう出会い頭に倒したいんですよね。貧血の特殊効果され、噛みつかれてんのかな、なんか、ピラニアみたいな敵にやられるんですけど、うんうん。で、他にも多いんですよ、その BP っていうのを吸い取るやつとか、それこそヒットポイント吸い取って自分を回復するやつとか、もうただ吸い取るだけでも嫌なのに、自分回復すんのかみたいな。いや、とにかくね、足かせがすごい多いゲームだから、
へ
ー、かなりレベル上げていかないといけないんですけど、うん、お金が足りない理由がもう一つあって、
うん、
今ね、武器合体できるようになったんです。
あ、そうなの？
うん。で、元になる武器をまあ買うんですよね、
うん。
で、レベル1同士でくっつけると、レベル2になった武器ができたりするんですよ。
うんうんうん、
とかでこう強くしていくんだけど、装備するには自分のパラメーターが一定じゃないとダメだから、
うん、
そういう意味ではこうちゃんとお金さえあればすごい強いのが作れて、
うん、
強いのが持てますよっていう風にはなってないんですけど、
うんうん、
何ができるかわかんないからこう試してみたいんですよ、
うんうん、
でその改造にもお金取られるから、
そうか、
そう元になる武器も買わなきゃいけないし。
厳しいですね。
うん。だから、まあ、レベル上げしつつ、お金稼ぎつつっていうのを、結構やってますね。
かなり往年のロープレって感じですね、なんかね。
そうですね。そうです。そういう意味では本当に。
ファミコン後期とは思えないぐらいのこう。
うん。いや、もう本当そう。
厳しい。うん。
これちょ、まだわかんないですよ。まだ、うん、まあでも中盤。4人いるだろう、ボスの1人倒しただけだから、
うん、
中盤まで行ってないぐらいだけど。
でしょうね、まだでしょ
う。うん、ただもうちょっとね、
うん、
ストレスフリーで作った方が人気出たんじゃないかなとは思う。歯応えはすごいある。
私もね、そのね、ラグランジュポイントよく名前聞くんですけど、
はい、
取り上げられるところがグラフィックと音楽ばっかりなんですよ。
はいはいはいはい。
なので、ちょっと怪しんではいたんですね。
うんうんうん、
ゲーム内容についてほぼ触れないんですよ。
うんうんうん、
で、やっぱりこう、プレイした人に聞くと苦笑いしてるんで、
うん、
そういうことかと思ってたんですが、
うん、
ちょっと腑に落ちましたね、長谷川さんの
その感想。そうなんです。だから、楽しみたいので、
はい、
こっちがめちゃくちゃ強くなりたい。
わかる。
うん。
いや、それはいいと思います。私もどっちかっていうと、余裕持ってレベル上げたい方なんで。
で僕結構レベル上げっていう単純作業自体全然嫌いじゃないんで。
うんうんうん、うん。うん。
だから、まあ、それはそれで楽しいので。
うんうん。
まあ、次だとレベルがガーンって上がってると。いや、ぜひぜひ。思いますよ。
またなんかメタルスライムみたいなやつ見っけてね。バンバン上げられたらいいんですけど、
ね。そうですね。
うん。では、いつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合はハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回は新三国無双でした。
はい。
いやー今回ね、いろいろ資料を作ってる時にですね、
うん、
2がやりたくなってきてね。
うんうん
うん、久しぶりにやりたいなと思って、うん。当時もうめちゃくちゃ遊んでて、私が生涯で100時間以上遊んだゲームの中の一本なんですよ。
お
ー最近のね、トリプル A タイトルとか、ビッグタイトルだとね、100時間って、うん、まあ普通に遊べるじゃないですか。
まあそもそも長い作りです
よね。そうそうそう。元々の作りがもうすごい時間かかるんで。
うん、
でも、あの2000年代当時のゲームで100時間って言うとね、
うん、
なかなかだなと思って。
そうですね。中毒性があるってことですね。
じゃあもうめちゃくちゃ面白くてずっと遊んでて、
うん、
全員の武将のレベル最大にしたろうっていうぐらい遊んでましたから。もう呂布を本当に最強にしてやろうと思って、
うんうんうん、
呂布鍛えてて、
うんうん、
やっぱこう呂布の威風が見たいじゃないですか、
うんうんうん、
呂布がもし中国をこうね、
そうですね、
統一した未来ってどうだったんだろうなみたいなね、
うんうん、
すごいロマンがある、うん、やっぱ長谷川さんもね他の無双系たくさんやったって言ってましたけどやっぱり新三国無双と並ぶといえばね、うん、カプコンの戦国バサラだと思うんです
よ。あ、まあ
バサラもねすごく人気あってシリーズたくさん出て、まあ、私ももちろん遊んだんですけど、
うん、
個人的にねそのゲームシステム部分でいうと私は新三国無双の方が好きだったんですよ。
そうですね、なんかこうバサラの売りは、うん、ちょっとそこじゃないキャラクターだったりお話だったりっていうところに比重が置かれてる気がしました。
バサラってそのキャラクターとやっぱかっこよさと、
うん、
ケレンミみたいなことを振り切ってるじゃないですか。
そうですね、う
ん、だからそこに関してもやっぱ抜群にうまいんですよね、カプコン。
そうですね、でもこう考えようによっては、
うん、
アクション得意なメーカーだけど、
うん、
まあ、そっちに行くというかそうやっぱり新三国無双でねもう出来上がっちゃってるから、
うん、そうですね、
うん、
まあ、むしろその長谷川さんが言った合戦の方に近いんですよバサラって、
うんうん、
バサバサこう敵倒していく気持ちよさってい
う、
ね、
うんうん
うん、あれもちょっとこうバカゲー的なもの
そうですよね、そうそうそう、う
ん、あれもいいんですよ
なんかこう歴史と照らし合わせると結構とんでもですもんね。
そうそうそう
バサラ、まあ、それが面白いんですけど、
う
ん、
でも私はその新三国無双のタクティカルな部分がすごく楽しかったんですよね、
は
い、ちょっとずつこう味方を助けて士気を上げていくことで前線を押し上げていくってあの感じがもうめちゃくちゃ楽しくて、
うんうん、
やっぱバサラをやった後でやっぱ新三国無双ってよくできてたんだなと思いました。
うんうんうんうん、そうそうそう、そういうゲームですよね、本当。
単にいっぱい敵を倒すだけのゲームじゃなかったんだなって改めて、ね、
う
ん
う
ん、
そう
実感しました。
はい。
まあ、これは今プレステがないと遊べないですかね。
そうじゃないですかね。アーカイブ
とかないですもんね。
ないと思うな。
まあまあプレステ2があるならね、ぜひ遊んでいただきたいなと思いますけども、多分ね中古で買ったらめちゃくちゃ安いですよ。プレミアなんか一切ついてないと思いますので、久々にやろうかなと思いましたね。
はい。
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。